障害学習ナンバー558、香り高い文化の町、発行下沢町教育委員会、編集障害学習編集委員会、郵便番号 393-8501、 長野県諏訪郡下沢町4611-40、括弧下沢総合文化センター内、電話02662711-1111、内線718、ファックス02662830131、 E メール syougai@tion.shimosuwa.lg.jp。 星ヶ島遺跡発見100周年。星ヶ島遺跡が語る縄文世界。教育子ども課障害学習係長、宮坂清。星ヶ島遺跡は、下沢町の東又国有林内にある縄文時代に、石器の原料としての黒曜石を採掘した遺跡です。括弧図1。図1、下沢町の北東部東又国有林にある星ヶ島遺跡の場所が写真で図示されています。縄文文化を研究する上で欠かすことのできない遺跡として、平成27年に国史跡に指定されました。この遺跡が発見されたのは、大正9、1920年のことであり、本年は発見100周年にあたります。そこで今回は、遺跡発見の歴史や、私たちが行った平成の調査の成果を紹介します。星ヶ島遺跡を発見したのは、世界的な人類学、ポツ考古学者として知られる鳥居隆三です。図2、星ヶ島遺跡を発見した鳥居隆三の調査隊。括弧中央で腕を組んでいる人が鳥居隆三。この記事には、図2として説明になるような調査隊の人々が写された写真が掲載されています。大正時代、東京大学で人類学や考古学を教えていた鳥居は、縁あって信濃教育会諏訪部会が中心となって進めていた諏訪郡史の編纂に関わることとなり、諏訪史第一巻という書物の執筆を担当しました。鳥居による諏訪郡の現地調査は、大正9年4月から5月にかけて行われ、その間に黒曜石の産地として知られていた星ヶ島へ訪れます。鳥居は地表面が膨大な量の黒曜石で埋め尽くされている様子を目の当たりにするとともに、土器片を採集し、さらにその近くで地表面が浅くくぼんだ縦穴の跡を発見しました。図3、標高1500メートルの山中にある星ヶ島遺跡。こうした遺物、遺構の存在から、縄文時代の人々が星ヶ島に来て黒曜石を取っていたと考えました。さらに、東大所蔵の黒曜石製石族を調べ、星ヶ島の黒曜石が、諏訪地方を起点に、半径約240km の範囲に運ばれていることを想定しました。図4。その上で、諏訪の縄文文化の繁栄の背景として、黒曜石に注目し、諏訪の縄文人は黒曜石の交易により各地の人々と交流し、様々な物資を手に入れ、豊かな生活を送っていたと考えたのです。昭和33年から、星ヶ島でパーライト原料としての黒曜石採掘が始まり、それに合わせて諏訪考古学研究所の藤森栄一と中村達夫が中心になって調査を行いました。藤森らは採掘工事現場に現れた地層断面で、黒曜石の岩脈を掘り込んでいる大きな穴の断面を発見しました。図5。 そこから縄文時代晩期約3000年前の土器が出土したことから、図6、この穴を縄文時代の採掘口と考え、星ヶ島を縄文時代の鉱山と位置づけています。図の4、鳥竜造が想定した星ヶ島の国境付き分布範囲。図5、藤森栄一らが調査した採掘現場。図6、藤森栄一らの調査で出土した縄文土器。以上の3枚の図が掲載されています。平成9年からは、下沢町教育委員会が星ヶ島遺跡の調査を行い、平成25年までの間に、縄文時代の黒曜石採掘遺跡の具体的な様子が明らかになりました。この調査では、約3万5000平方メートルの範囲に、未だ埋まりきらずに窪地として残る縄文時代の黒曜石採掘跡が193箇所、分布していることが新たに分かりました。図7、図8。なお、このページには、図7、くぼんだ地形で残っている縄文時代の黒曜石採掘跡の写真が、および図8、縄文時代の黒曜石採掘跡の分布、約3万5000平方メートルの範囲に195箇所の採掘跡がある、の図が掲載されています。さらに、発掘調査によって、縄文時代前期、約5700年前と晩期、約3000年前の採掘口が発見され、長期間にわたって黒曜石の採掘が行われていたことが確認されました。この調査で発見された縄文前期と晩期の採掘口は、全く異なる方法で採掘が行われていました。前期の採掘口は大人が一人入れるほどの縦穴で、火砕流堆積物に含まれる塊状の黒曜石を四角角のピックで掘り出していたと推定されました。図9。一方、晩期では地表下 1.5 メートル以下に存在する黒曜石の岩脈そのものを叩き石で打ち砕いて原石を採掘していたことが分かりました。図10、図11。星ヶ島で産出した黒曜石は、化学分析による産地判別によって、縄文時代前期以降、北海道から東海地方にかけての広い範囲に運ばれて、利用されていることが明らかになっています。星ヶ島遺跡の調査では、このような黒曜石の交易流通の背景に、原産地での採掘活動があったことが明らかになりました。これは縄文時代の交流の実態や社会の構造を考える上で大変重要な成果です。星ヶ島遺跡は国有林の中にあり、普段は公開していませんが、下諏訪金雀館おいでやに併設している星ヶ島ミュージアム矢の根屋で縄文時代の黒曜石採掘口のジオラマや星ヶ島遺跡の出土資料を展示し、調査成果を公開していますので、ぜひご覧ください。企画展は11月8日まで。なお、この記事には図9、縄文時代前期の黒曜石採掘口の調査。図10、黒曜石岩脈を掘る縄文時代晩期の採掘口。図11、縄文人が掘り出した黒曜石の写真が掲載されています。食育について考える。下沢さんにこだわって。食育応援隊栄養士、小口夏美。皆さんこんにちは。さて質問です。昨日は何を食べましたか？例えば朝はパン、オニオンスープ、目玉焼き、大根サラダ、昼はおそば、リンゴ、夕食は白ご飯、味噌汁、豚肉の生姜焼き、 キノコの和え物、野沢菜漬け。では、その中に下沢さんはありましたか？我が家で例えると、お米、玉ねぎ、大根、キノコ、野沢菜漬け、リンゴが下沢さんです。このようにたくさんの地元産が食卓に並ぶのは、実家や嫁ぎ先に田畑があるおかげですが、毎日新鮮な食材や保存食が食べられることはありがたいことです。昭和56年、地産地消という言葉が生まれたそうです。この地産地消とは、地元で生産されたものを地元で消費するということを言い、一年中何でも手に入る昨今になりましたが、農産物の安心、安全の高まりや健康ブームの中、地元産に注目が集まっています。自分たちと地域との関わりには、子育て、学業、就業、イベント、ボランティア活動など様々ありますが、食、何々町の結びつきも私たちにとって大切なことだと思っています。私は下諏訪町に生まれ育ちました。米作りや野菜の栽培、信州の保存食で代表的な漬物作りを得意とし、下諏訪町の食育応援隊として先に活動していた母のおかげで、自身もこの活動に携わらせていただき、7年目になります。主な私の活動内容としては、公民館でのお米を使った郷土食、子育てふれあいセンターでのお弁当の詰め方講座、アスナロ学級での親子でおはぎやおにぎり作り、南小北小での新米おにぎりを作ろうなどです。また近年では食育応援隊の活動とは別に、南小5年生で行う米作りで使用している田んぼが実家の田んぼを使用していることから、時々ひっそりと、米作りにも携わらせていただいております。今年はコロナの影響で、おうちご飯の機会が増えたのではないでしょうか。過去に行った講座の中から、今の季節にぴったりなレシピを10ページに紹介します。暮らしに役立てていただければ幸いです。今後も自分で作ったもの、野菜やお米を使って料理するというシンプルな暮らしをする母と共に、下沢さんにこだわって加工や保存食の知恵を受け継ぎながら、食育応援隊の活動を行っていきます。この記事には、私が取ったトマトだよと子供さんがトマトを指先に乗せて差し出している写真と、稲刈りのお手伝いは楽しいよと、やはり小さな子供さんが一輪車に稲束を乗せて運んでいる写真が掲載されています。新米おにぎりを味わおう。新米おむすび&焼きおにぎり。材料、新米おむすび。ご飯 50g、塩一つまみ、海苔、目と口の形、昆布の佃煮 5g、梅干し、花、1個。作り方、新米おむすび。丸1、ご飯が手につかないように手水をつける。ラップを使うと衛生的です。丸2、塩一つまみを両手になじませて、ご飯を三角に握る。丸3、おむすびに昆布の佃煮、海苔、梅干しを使い、顔を作る。梅干しの花は、ウインナーの輪切りや枝豆、ミートボールでも美味しいよ。材料、焼きおにぎり。ご飯 20g、味噌だれ。味噌 3g、砂糖 3g、みりん少々。作り方、焼きおにぎり。丸1、味噌と砂糖をフライパンで加熱し、好みでみりんを足してさらに練ってタレを作る。 丸に、ご飯が手につかないように手水をつける。丸三、平たい丸いおにぎりを作る。丸四、フライパンにクッキングシートを敷く。丸五、片面に味噌だれをつけて、味噌の面を下にしてフライパンに置く。丸六、フライパンに火をつけ、味噌だれに焦げ目がつくまで両面を焼く。うさちゃんおむすび。材料、おむすび1個分。ご飯 80g。かまぼこ、かっこ耳、2枚。乾燥パスタ、3から4センチ、かける2本。海苔、かっこ目、2枚。チーズ、かっこ鼻、1枚。きゅうり、かっこ鼻、1枚。桜でんぶ、かっこほっぺ、好みで。塩、一つまみ。海苔、かっこ最後に巻く、1枚。マヨネーズ、接着用、適宜。作り方、丸1、ご飯が手につかないように手水をつける。塩一つまみを両手になじませ、ご飯を三角に握る。丸3、おむすびに、耳、目、鼻、ほっぺをつける。耳は乾燥パスタに刺して固定する。鼻はチーズにキュウリをマヨネーズでつける。丸4、最後に海苔を巻く。この記事には、うさちゃんおむすびの可愛らしい写真が添えられています。ひよこ手まり。材料、おむすび1個分。ご飯 30g。茹でた卵黄3分の2個分、かっこ7グラム。手水、塩、適宜。海苔、かっこ、目、足、まつげ。目2枚、足6枚、まつげ3枚。魚肉ソーセージ、かっこ、くちばし1枚。桜でんぶ、かっこ、ほっぺ、適宜。マヨネーズ、かっこ、接着用、適宜。作り方、丸1、ご飯と茹でた卵黄を混ぜる。丸2、ご飯が手につかないように、両手に手水と塩をなじませ、丸1を丸くなるように握る。丸3、ひよこに見えるように、目、鼻、まつげ、くちばし、ほっぺをつける。教育委員会からのお知らせ。下沢教育長杯第19回チャンスボール大会、日時11月15日日曜日、受付開始8時から、開会式8時30分から、終了12時30分頃。会場、下沢体育館アリーナ。募集数18チーム、1チーム5人編成、男女混合、年齢は問いません。参加費無料。チャンスボールはカーリングとマレットゴルフを合わせた下沢生まれのニュースポーツです。中央の的を挟んで交互に球を打ち合い、得点ゾーンの合計点が高いチームが勝ち。最後の一球で逆転のチャンスがあるため、チャンスボールという名前がついています。吹き足呼吸法を身につけ健康増進。スポーツウェルネス吹き矢教室。日時11月14日土曜日、21日土曜日、12月5日土曜日、全3回。9時30分から11時30分。会場、下沢体育館剣道場。講師、小平晴美先生、日本スポーツウェルネス吹き矢準師範。対象、町内在住在勤の小学4年生以上。定員30人。参加費300円、括弧保険料、マウスピース代。スポーツウェルネス吹き矢は5から10メートル離れた円形の的をめがけ、 息を使って矢を放つスポーツで、子供から大人までゲーム感覚で楽しみながら気軽に楽しめます。基礎から学べる初心者向けバドミントン教室。日時、11月21日土曜日、28日土曜日、12月5日土曜日、12日土曜日、全4回。13時から15時。会場、下沢体育館アリーナ。講師、NPO 下沢町スポーツ協会バドミントン部。対象、町内在住、在勤の小学4年生以上。定員20人。参加費200円、括弧保険料。ラケットは貸し出しがあります。チャンスボール大会、各教室のお申し込み。下沢体育館窓口または電話 27-1455。申し込み締め切り。11月8日、日曜日、17時。当日は運動のできる服装で、上履き、マスク、タオル、飲み物を持参してください。参加される方は、マスクの着用など、感染予防にご協力お願いします。新型コロナウイルス感染拡大の状況により、内容の変更または中止となる可能性があります。町立図書館のおすすめコーナー。署名、信じた道の先に花は咲く。86歳女性科学者の日々幸せを実感する生き方。著者、太田智子。出版社、マガジンハウス。この本は、86歳現役女性科学者の自伝的エッセイ集です。著者は82歳にして、世界的な科学賞、クラフォード賞を受賞し、現在も国立遺伝学研究所で研究を続けています。彼女の日々の暮らし、幸福のあり方、研究のことなどが綴られています。自分の信じた道を生涯貫きたい。幸せは諦めない人のところにやってくる。決断したら批判を恐れず進むことなど、挫折し回り道を経て夢をつかんだ彼女の語る言葉はパワフルで重みがあります。若い世代もぜひおすすめしたい一冊です。分析、浜千恵子。この記事には、信じた道の先に花は咲く表紙の写真が添付されています。11月の声。一人暮らしをして気づくことがいろいろある。例えば言葉のこと。ゴミを投げる、かっこ捨てる。バスを落ちる、かっこ降りる。ご飯茶碗をうるかす、かっこふやかす、とうとう。日常に入り込んでいる言葉と、それが方言だと気づかないものだ。また、いくら言葉に気をつけても、アクセントやイントネーションは隠せない。私の故郷山形県は、フランス語が得意だよとよく冗談を言う。鼻から抜ける上がり調子のイントネーションがフランス語に近いからだ。また、食の気づきも大きい。山形以外では菊を食べないし、おかひじき、ひょう、一般的には滑り比喩と言い、山形ではお正月の縁起物として食す。うこぎ、玉こんにゃくはお目にかからない。まだまだ新しい発見はあるだろう。少しずつ驚きが当たり前に変わっていく。とにもかくにも安定的にお弁当を作れるようになるのが当面の目標。働きながらご飯を作っていた親の偉大さが今更ながら分かった。さて、今日は何を作ろうか。片桐祐樹。